私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。実は毎週世界のキリスト教のニュースというのがメールで届きます。事務局長をしていた時にですね、世界の教会との関係がありましたので、そこに登録すると毎週教会に起こる状況、それをですね送ってくださるということになっておりました。いろいろな問題が世界中の教会で起こっています。毎回見るのは最近は同性愛の問題です。同性愛の問題を教会の中でどう扱うかという、これが一つのテーマでもあり、ローマカトリック教会もとても悩んでる一つでしょう。また貧困の問題もありますし、エボラの出血熱の問題もありますし、さまざまな問題が毎週教会を取り囲んでいるというふうに思います。そのようなニュースの中でちょっとと思ったニュースがあります。それはイギリスの英国の国教会での出来事です。で、そのニュースはどんなニュースかっていうと、教会裁判所っていうのが英国の国教会を持っておられまして、そこで今意見が二分するというようなことにまで発展していると。で、教会が分裂しそうだ、そういうようなニュースだったのです。で、何が教会を分裂するようなことかっていうと、実は、牧師先生の銅像、二人の牧師先生の銅像を教会の中に建てるかどうかという、それで揉めているとですね。で、その二人の牧師先生は、引退してされてすぐの先生で、とってもその教会に貢献をしたんだそうです。小さな教会だったのが、それが100人、200人、1000人まで、なった。それで、その先生たちの業績をですね、称えるために二人の銅像を建てるですね。そんなもんかなと思いながら読んでたんですけど、それが大問題になったのは、反対する人たちもいるってことですよね。銅像がですね、偶像崇拝になるかっていうとですね、そんなことではないと思うんです。だってマルチン・ルターの銅像もありますし、カルヴァンの銅像もありますですね、あるんです。なので教会の中に銅像を建てるっていうことが違反ではないんでしょう。安心してください。私がここに銅像を建てろと言いませんので。どんなに貢献しても私はいいです。この辺に写真を置いてくだされば。で、何がですね、問題かっていうことです。ですね。で、実はですね、反対派の人たちのですね、一番の大きな声はですね、生きている人の銅像を建ててはならないっていうことですね。はい。死んでですね、からみんながその人たちの業績を覚え、感謝し、そしてその人たちの信仰を忘れないようにと思って建てるのは構わない。なぜ生きている時に建てなきゃいけないんだという、そういうことです。で、賛成派はこれだけ貢献した人をですね、生きた時にしてやらないと死んでからじゃわからないんじゃないか。それで揉めているということです。で、その話を読みながら、と思ってですね、その二人の牧師先生が生きているうちに銅像を建てなくていいですよと言ってあげればいいのになと、ですよね。その先生たちが言わないから揉めてるんだろうなと、そう思うとですね、やっぱりその先生たちもですね、自分がこうやった業績とか功績とか、それを残したいと思ってるのかなとかですね。で、最終弁論っていうのがですね、先週行われまして、ある大学のですね、進学校の先生が、最後にこういう言葉を言って、その弁論は終わったんですね。で、なんていう言葉かっていうと、この二人の牧師の教会の貢献は本当に認める、永遠に記憶に残したいという信者の気持ちも理解できる、ただし教会内では人間ではなく神様を崇めるものではないかというのが最後の言葉だった。で、それに対してですね、審問官はですね、公聴会での裁定は控え、後日文書にてそれを通達するって終わった。どう通達したかちょっと見てみたいですけど、でもこの最後の言葉ですね、教会内では人間ではなく神を中心とするものだ。 これが多分私たちのですね、教会のですね、歩むべき道だというふうに私も思います。そう思うと、今日イエス様が教えてくださった皇帝のものは皇帝に、神のものは神に、という言葉が私たちの心に響いてくると思うのです。今日の聖書を見てみますと、非常に簡単な教えです。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返せばいいでしょうという、それだけのことです。で、今日の話の発端は、ローマ皇帝に税を納めるのはいいことか悪いことか、そういうファリサイ派の問いからありますが、これは非常にずる賢い問いだなというふうに思います。聖書にもそう書いてありますけども、実はイエス様は本当に答えに困るという、そういう問いかけだからです。ですからファリサイ派やヘロデ派の人たちは、イエス様を罠にかけよう、初めから悪賢いですね、知恵を使ってこの質問をしている。なので、もし私だったらどちらとも答えられないという状況に置かれるっていうのが、実は今日の質問なのです。答え方によってはイエス・キリストをその場で追い詰めるという、そのようなことにもなりかねません。何がそうかということです。ローマ皇帝に税を納めてはいいか、イエス様が納めるべきだと言った場合どうなるかというと、国家権力に弱く苦しむユダヤ人の友というふうには言えなくなるということです。ローマの税金をですね、払わなきゃいけないですね。税金というのは皇帝に捧げるもの、そしてその皇帝とはローマにとっては神様です。実は神様に捧げることになる、これがユダヤ人にとっては一番の罪です。神様以外のものを神様とする、皇帝に税金を納めるっていうのは、神様でないものを神様にする、それをしていい、そういうことになるのです。それは多分イエス・キリストにとっては絶対言えないことでしょう。まして、イエス様はできないということになれば、これはまたローマの方から責められるわけです。ユダヤ人のと言いながら、結局ローマの皇帝には弱いのか、そういうふうなことにもなるかもしれません。逆に税を払うなといった場合は、ローマに敵対するものになり、反逆者になります。そうするとその場でローマに捕らえられていくという、そういうことになるかもしれません。なので、この質問はどちらにも答えられないという質問になっているのです。しかし、じゃあイエス・キリストはそのことを問いに対して何と言われたか、よく読んでみますと、税を納めるべきだとも、税を納めるべきではないとも答えてられてないのです。納めなさいとも、納めなくてもいいとも言われていません。ただ一言、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返したらいいでしょう、それだけを言われた。当たり前のようなことです。そのローマの貨幣には皇帝の肖像が書いてありますので、それはローマ皇帝のものなので、ローマ皇帝のものはそれに返せばいいでしょう。で、あなたたち神様のものは神様に返せばいいでしょう。ただ神様のものは神様に返しなさい、そう言われたときに、じゃああなたは何を返しますかと言われたときに、私たちは答えることができるかなと思うのです。神のものは神に返しなさい、じゃあ私は何を返すべきか、イエス様は全てのものは神様のものである、そういう一点に立っておられます。私たちの生きていく上で必要なものは全て神様が与えてくださっています。それは命もそうですし、食べ物もそうですし、空気も環境もそうですし、生きていく上での家族、友達、みんなそうです。そういうものは全て神様から与えられている。じゃああなたはこれに対して何を神様に返しますか、そういう逆の質問にこの答えはなっているということに気づかされます。問題は、全てのものは神様のものなんだけども、あなたたちはそれを人間のものとしている、 そういう考え方をしてませんか。きちっと全てのものは神様のものであり、神様に返すべきものだという生き方ができていますか。そのことを今日私たちは問われてるんじゃないかなというふうに思うのです。神様のものは神様に返しなさい、これはよく考えてみるとなかなか答えが出ないものかもしれません。聖書の中にはたくさんのイエス様の教えがありますけども、イエス様しか言ったことがないっていうのは、実はこの神様のものは神様にというのと、自分がしてほしいことを人にもしなさいという、この教えはイエス様のオリジナルのもの、イエス様しか言ってないというふうに言われています。そう思うと、何を返すべきかということ、そのことを考えることは大切なことだなというふうに思うのです。私もいろいろ返すべきものが何かあるかなと思っていました。そういう中で今日は全聖徒の日を迎えています。この私たちの元から天に召されていった方々も、実は本当は神様にお返ししたことになるのかなと今日は思っています。神様がこの世に命として与えられて、そして私たちと共に過ごし、信仰証しをなす恵みを私たちに教え、そして神様のもとに私たちのもとから帰っていく、私たちからすればそれは神様のもとへお返しした、また私たちもまたそこに帰っていく時があるんだ、そういうふうに思うのです。その亡くなった天に召された方々が神様に返してきたものが何であるかというのを、実は今日私たちは覚えなければいけないというふうに思います。東京の三鷹教会に一人のおじいさんが、おじいさんっていうか、73歳だったと思うんですが、おじいさんがおられまして、よく伝道セミナーなんかで一緒だったんですね。それで、自分はこの人生の中で神様のために何にもできなかったんですね。73年間神様に何か返すことがあったかっていうと何もない。先生、何かないですかねっつってですね、でこれからもう間もなくですね、天に召されるかもしれないですね、何か残したい、誰に残したいですかって言ったら、やっぱり自分の子供であるとか孫にですね、信仰を残したいっておっしゃったんですね。それでですね、それはあなたの生き様ですね、生きた証を残すしかないんじゃないんでしょうかねって。そして一番子供たちやお孫さんたちに残したいというものを残したときにですね、それが信仰の証になるんじゃないんでしょうかねって言って、具体的に僕は分かりませんがという。で、お別れしてですね、それから1年後のことでした。ニコニコしながらですね、先生見つかった見つかったって言ってですね、自分が残すものが見つかったって、何を残されるんですかって言ったら、聖書っておっしゃったんですね。で、孫がですね、今ですね、8人いるんですね。で、その8人の孫に聖書ですね、プレゼントするって、それはいいですねって、それはすぐできますねって言ったら、いや、すぐにはできんってわけですよ。で、いや、お金もあるからすぐにできますよねって言ったら、そうじゃなくて、先生は信仰を残せって言っただろうっつって、言いました。だから、一冊一冊ですね、全部通読して、その中で一番ですね、自分がここに残った御言葉を一番最後のページに書いて、上の孫から渡していくことにした。8人ですよっつってですね、今もう3冊まででね、行った、3ヶ月で1冊は読めるって言われて、はあ、そういうもんですか。で、その話を聞いた時にですね、そりゃ渡されたお孫さんっていうのは嬉しいっていう気持ちもあるだろうし、また心が、信仰がシャンとするっていう経験もするんだろうなと思ったんですね。自分の孫のためにおじいちゃんがですね、読んで、その読んだところにはいろいろな線も引かれるでしょう、なんかいろいろ気づいたことも書かれるかもしれないですね。でも自分が生かされてきたのはこの聖書によるですね、それを残すですね。そして、その証とともにですね、自分は神様のもとに帰っていくのだっていう、そうおっしゃった時にですね、あ、神様に返すものっていうのは何かな、思うと、私たちが与えられた信仰、 それのみかなというふうにも思ったりもします。その信仰において、じゃあ私たちは何をするかということがやっぱり問われています。信仰に基づいて私たちが一つ一つそれを成していくならば、それが一つ一つ神様のもとへ帰っていくことになる、そういうふうに思います。全てのことは神様のものです。人間のものにすり替わってはならない。神様の恵みを与えてくださるその恵みに私たちはどう応えていくか、その応えていく生き方が信仰ということとして私たちに残されていくのでしょう。今日はたくさんの方々のですねことを覚えて祈ります。どうか亡くなった方々が、天に召された方々が私たちに残してくださった信仰と思い出を思い起こすひとときとなればというふうに思います。お祈りをいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人神様に返すべきものがあるとすれば、それは信仰のみである、そのことを今日も私たちに気づかせてください。私たちのもとから天に召された方々の上に豊かな慰めが、残されたご遺族の上にも豊かな同じ慰めが与えられますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお下げいたします。アーメン。